隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト、隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト175回目になるんですが、今日はもう10月1日ということで、いやもうめっきり秋になってきたじゃないですか。金木犀のね香りがして、
香りを風情感じと
ね。いやもうそんな感じですよ。言うたらね、文化祭も終わり、壮大なる文化祭が
ちょっとぽっかりね
終わって、ここにぽっかりね、まあ高校の時もこんなんやったなとか思うんですよ。
いやいい季節やね。
文化祭やって、ほんでいろいろ高校の時やってたんですよ。漫才やったりとか、女装コンテストやったりとか、なや模擬店でね、お店出したりとかっていうのがあって、それ終わった後ちょっとぽっかり何日かね穴が開いたり、ね、心に穴が開いてっていうことがあったんですが、まさかそういうのをねもうね、40手前にして感じるとはっていうね。でもっとそれをぽっかり大きな穴を感じてらっしゃるのが柳田浩二と M 角というね、まあ我々の同志になるんですけれども、26日27日9月のね、東京 2days というスーパーアイドルユニットメルマジュンポーウエストがついに箱根の山を越えるということで、越えさせましたね、ついに。
そんな箱根重要な場所じゃん。
いやでもね、要はあんだけね、そのお客さんもすごくたくさん来てくださったんですよ。やっぱり東京ってすごいですね。
吸引力ちゃうね。
やっぱりね、こんな何ですかニッチなイベントをね、まあ扱っているテーマは明石家さんまさんという日本で、まあ言うたら最大のスターと言っても過言ではない人なんですけれども、それをまあ研究してる。M 角さんの発表、柳田さんの発表に本当に100人は1日目は来てくれてたんじゃないですかね。で2日目 の、 その下北沢ですよ、もうその本当にいっぱい、そのキャパ、キャパってそうなんです、50人ぐらいですかね、その下北沢の B&B は。そこもいっぱいお越しいただいてて、いやほんま1日目よりもちょっとなんかもっとマニアックな感じの、
前提なしやもん。
前提なしやもんなって辻村さんがおっしゃってるのは、柳田さんにまた音源をおねだり豊かして、
いやいやいや向こうからね、
おねだり豊かしてたんじゃないですか今回も。
向こうから
もう、ほんまですか。いやいつもね、その柳田さんがね、楽屋に入ってきて、もうすごいねでっかいあの旅行のバッグですよ、あのガラガラこうやりながらね、もうほんまに、いや海外行けるわけですよそのヨーロッパとか一周するぐらいでっかいので、
ちょうどいいのがない
かないやいや、ちょうどいいのがないんでしょうね。ちょうどいい大きさがでかいの、もっとかわいい、その森重がやってるこのポシェットみたいなのとかねあるんですよ。異常にちっこく見えるね、森重が図体でかいから、あのポシェットみたいなのないんでしょうね。なんかもうでっかいあのキャリーバッグっていうんですか、あの旅行カバン、コロコロついて飲んでバー来てはったんですけど、でいつもやらはることが、大阪のイベントでもそうなんですけども、録音する機会がないとまず言って、ガサガサガサガサない、ない、忘れてもうた、西川ちゃん忘れてもうた、これ TG さん西川ちゃんなんですけど、西川ちゃん忘れてもうた、どないしょうってしばらく言った後、まあようやく出てくるんですよ。あったわ西川ちゃんって言った後に、今度西川ちゃん電池あるっていうね、いつものパターンが、今回もそれが繰り返されて、ちょっと尻谷君、まあ尻谷さんっていう人がやってくれてるんですけど、尻谷君ちょっとコンビニで買ってきてくれへんかっていう、ほんで録音やっぱりするんですかって聞いたら、いや辻村さんがうるさいんや
あれ俺どんなとこで
辻村さんがまたおねだり豊かなんやっていう
俺一回も言ったことない
。いやでもそれで送ってもらって、
嬉しい話や。
あでも聞いていただいてると、
ちゃんと聞きました、
26日のいやすごかったですね。その新宿ですよ、新宿でね、果たしてそういう需要があるのかと思っていたら、なんかね大阪はなんかノリがわーっと盛り上がるみたいな感じなんですけど、東京にとは結構なんか、なんでしょうね、もうしっかり聞き入ってる感じだったんですけれども、なんかね M 角さんが今回は、今までだから過去ね、59回目の誕生日を勝手に祝う会を大阪でやって、で今年も大阪で60回目の誕生日を勝手に祝う会をやってで、回数を重ねてきたからなのか、なんか本当にもう軽快なね、なんかすごかったですよね、
語り口がね、
語り口が軽快になってきてて で、まあ、M 角さんが発表したのは、はい、ラブさんま10ということで、いつもねさんまさんがあの27時間テレビで夜中に中居君とやってるラブメイト10ですか、さんまさんが1年間に出会った素敵な女性を、まあ、紹介するというかそういうコーナーがあるんですが、まあ、それにあやかって、M 角さんがオールタイムのさんまさんの素敵なさんまさんをの10個の場面を選んでるのは M 角さんですよ、はい、M 角さんが一番好きな10個のさんまさんを選ぶというベスト10をつけてはるんですよね。でそのベスト10っていうのは毎日変動するらしくて、あくまで、2015年9月26日時点での26日現在での上位10位を紹介するという、まあわけのわからんわけのわからん企画 でそれをねあのロフトプラスワンのホームページに書いてたんですけども、それで100人のお客さんがねお越しいただけるというのは、まあ東京はやっぱりすごいなと思ったんですけれども、で面白かったのがあの M 角さんがねその楽屋に来られてて、でまあちょっとあの緊張されてるかなみたいなのがあったんで、M 角さんにあのどうですかラブさんま10って、うん、まあ、聞いたら、いやあの今回はバランスよくまとまってますとニコッとして言わはったんですけど、思わず言ったんが、いやこの企画自体がバランス悪いですよと、すでにね前提としてさんまさん好きなさんまさんに順位をつけてでまず100個出したらしいんですよ、はい、ざっとそうそうそう好きなさんまさんを100位までざっと100位というか100個の場面をバーッと書き出していってというか思い出して、そこから上位10位を選んだと。もうその時点でバランス、人としてのバランスは悪いんですけれども、 M 角さんの中ではバランスよく、でもオールタイム、若い頃からの赤澤さんさんの中から10位を選べたということをおっしゃってて、でもそのね本当になんか軽快な感じでコンパクトにまとめて次々とね紹介をしていくんですけれども、いやちょっとねでもびっくりしたのがあって、その9位でしたかね、あれ9位でしたっけ、一番僕があの本当に引いてしまうというね、僕あの M 角さんと柳田さんに対しては本当にあの今までがっぷり4つでこう受け止めてたんですが、胸預けてたんですが、まさか僕立ち合いを変化してしまうというかわしちゃいましたからね、
相手の勢いが
あまりにもすごい勢いで変なことを言い出したからはい、はい、その9位に挙げたのが、うん、M 角さんが、あれな2010年って言ってましたかね、
なんかそこらそこまで
2010年ですかね、そのさんまさんがずっとコントライブをされてて、うん、あのジミーちゃんとかね、庄司さんとかとやってるコントライブがございまして、うん、それの2010年に、まあ、毎年すごい面白くて M 角さんは行ってるらしいんですけれども、まあ、その年もあのすごい面白かったらしいんですけれども、毎年、そのコントライブで、まあ、発売されてるパンフレットが、はいはい、あの発売されてない年があ
った関東ではあったけど、
あそうか関東ではあったけど、はい、大阪ではそのパンフレットが、まあ、だから関東で先にやって売り切れちゃったんですかね、で、大阪ではそのパンフレットの販売がない年があったらしいんですけれども、はい、その時に M 角さんが何をしたかというと、パンフレットをあの自分で作るという暴挙に出まして最初なんか写真をパッと見せたんですよね、パンフレットの写真と、だからまあそのコントライブの表紙になってるんですよ、はいはい、っていうのをパッと見せて、ああのこの年の、まあ、あのライブ行って、あパンフレットもあんねんな、残してはんねんなって思ったら、いやあの私が作りました
市販のものじゃなくて
市販のものじゃなくて、あ確かにちょっと荒いなと思ったんですけど、まあ、自分で作ったと、オリジナルやと、
何を言うと、
えどういうことですかそれと、パンフレット作るってあんまりしないじゃないですか、でちょっとそこで僕立ち合い変わっちゃったんですよ、さっと避けちゃったんですよ、避けちゃった、あれ悪かったなと思うんですけれども、でそれにとどまらないんですよ、うん、M 角さん何がすごいって、うん、そのパンフレットを作って、でそのさんまさんにですね、またあれですよ、アカシアテレビの収録を終えたさんまさんが新大阪から東京に戻るときにまた新幹線に乗り込んで ね、あの山本浩二よりももっと前から新幹線に乗り込み続けてきた男が M 角ですから、で乗り込んでそれをさんまさんにそのパンフレット持って行って、今回あの大阪のコントライブでパンフレットの発売ないらしいですねと、でつきましては私が作ったこのパンフレットをロビーで勝手に配っていいですかということをさんまさんにお伺いを立てて、でさんまさんがあほな聞いといたろうとで、まあ、スタッフに聞いて、で、まあ、その次のだから隔週で来るか2週間後なんですかね、でどうなったんかなと思って聞きに行ったら、あかんわまあそれあかんでしょ、勝手にパンフレット配ってるやつおったらね言われたと。そのエピソードを披露しまして、はい、僕、まあ、M 角さんともう2年3年の付き合いになるかと思うんですが、それは本当に初耳でいやちょっとびっくりしましたよね。その最初に会った時は、まあ、M 角さんがもうすごいその何でしょう、さんまさんに対するもう愛情あふれんばかりのツイートをずっと続けてはって、はい、あの何て言うんですかね、まあ、すごい好きなことも分かるんだけれども、最初は僕も柳田さんもM 角さんっていう人はさんまさんとの直接の接点はないものやと思ってたんですよ。でそういうふうに思ってたからこそ、その明石家さんまヒストリーっていうのを、まあ、あの水道橋博士さんに見出されて、で、その水道橋博士のメルマ旬報でその、ね、さんまさんの、まあ、ヒストリーの連載を始めた後もその博士さんがさんまさんと番組で会った時とかにその持って行ってね、そのヒストリーを、ね、渡してもらったりっていうようなことがあったりとかして、それはあの僕も柳田さんも博士さんも、まあ、M 角さんは直接さんまさんをその接点を持ってないと、
ね、応援してるイメージ、
ね、で思ってたんですけれどもで実はそうやないという話は前もしたと思うんですよね、はい、だからいつも乗り込んでいくと、はい、そのね、新大阪から京都まで乗り込んでいって、まあ、質問をぶつけてとか、
はい、いやまあ、謙虚にしてはんねんで、時間は短い、
そうです、時間は短いし他の不安の人も、まあ、時間も尊重して、ほんで限られた時間で、質問をしたいんですけれども、はいはい、その質問っていうのがね、言うたら小学校の時の裏山、よく遊んでた裏山の名前は何ですかやったりとかで、高校サッカーの高3の時ですか、はい、高校サッカーあれは早退ですかね、の奈良予選の準決勝のねさんまさんが所属してた奈良商業高校サッカー部が負けた相手とそのスコアは何ですかとか、そういうことばっかり聞いてくるもんやから、そのさんまさんがもうそうだ紙に書いてこいと言って、で M 角さんは分かりましたと言って、もうものすごいもう分厚いタウンページ大の質問書なるものを作ってきて、次の週それバッと渡して質問、これが質問書ですと渡したとかいうの話は聞いてたんですよ。だからそれはでも2000だから、まあ最近の話だと私は思ってたんですよね、この 2,3 年の話だと思ってた。でもまあその前もその1年の活動まとめたのを渡してるとは聞いてたんですけれども、もう2010年当時でそんなね勝手にパンフレットを作って勝手に配ろうとして、しかもさんまさんにそのねスタッフに確認させると、勝手に配ってええかどうかっていうのを、
全てがね
いやそんなことしてたんかいと、不思議なんですよね。そんなといつも大事をもらいに行ったりとか、だから去年からこのイベントを始めてね、すごいあの遠慮されてるんですよ。そんな大事もらっていいんですかねとか、よう悩んではったんですよ。厚かましくないですかね、そんなこと聞いてこんないろんな頼み事してとかっていうようなことをよう悩んではったんですよ。年表のねタイトル書いてもらったりとか、でだからあのねそういうことを言わはるもんだから、そんなにそこまで接触はないかと思ったんですが、もうすでにね5年前にそういう暴挙を本人に対して働いていたと。いやーすごいですよね。でそのいつもね新幹線乗っていて、そういうことがまあずっと続いてるわけじゃないですか。その新大阪から乗って京都までの間にものすごい細かいこと質問したりとか、分厚い質問書を渡したりとか、あるいはよくわからんタイトルを書いてくれとかあるいはパンフレット勝手に作ったりとかっていうようなことがあって、でそれでさんまさんにいつもそのねぶつかっていくときに、さんまさんの隣にいらっしゃるのが松尾伴内さんなんですけれども、で松尾伴内さんというのはさんまさんからもすごい気に入られ、そしてたけしさんからも気に入られっていう、そのさんま氏とたけし氏を探っていく中で重要な キーパーソンになる人なんですよね、昭和50年代の半ばから後半にかけて。で柳田さんも M 角さんも松尾伴内さんは武志さんについてもさんまさんについても松尾さんしか知らない事実を知っているはずやということで、すごい注目というか着目してはるんですけれども、でいつも隣にいてね、松尾伴内さんも認識してるわけですよ、さんまさんに変なことを変なことというか M 角さんはもう真剣ですよ、真剣にぶつかっていってはるんですけれども、なぜか変なんかどうでもいいことを、一般的に言うとどうでもいいことを聞いてくる男がいるという認識はあって、年表とかもね、この間の明石家さんまとひょうきん族年表あったじゃないですか、この 7.1 のイベントで配ったあれも結局持って行って、さんまさんにも直接渡しので松尾さんにも渡しのしてて、だからもう認識してるわけですよ、また彼やなと多分認識されてると思うんですけど、で松尾伴内さんはオフィス来たのじゃないですか、ということで今回のイベントに際してその水道橋博士さんの計らいで博士さんがその頼んでくれはったらしいんですよ、頼んでくれたというか松尾伴内さんにこういうイベントがあるんですけれども、ちょっと見に来てもらえませんかと、いや二人がすごい見に来てほしいということを現代漫才論というポッドキャストで言ってたもんだから、その思いを組んでわざわざその中で博士さんと後輩じゃないですか、オフィス来たのの後輩で、でその松尾さんに声をかけていただいたと。で、まあ、結果的に他のお仕事で、まあ、来られなかったんですけれども、松尾さんからしたら言うたらたまに現れるものすごい質問してきたいとか勝手にパンフレット作る男がついに、いつもだから新大阪から京都までしか乗ってこないわけじゃないですか、ついに京都からまた飛び出して新宿までやってきて、あいつロフトプラスワンで人集めて何かやっとると、ちょっとゾクゾクっとさすがに松尾さんもしてるんじゃないかなと、まあすごかったんですけれども、でね、10位から10位なんやったかな、まあ、9位がそれでもうすごかったですよね、そのもうさんまさんがさんまさんを見ているところが好きやっていうんですよね、それはさんまさんがまあまあ番組でさんまさんの過去の映像とか出てきた時にそれを見ているこのワイプに映ってるさんまさんを見る M 角さんが好きやとさんまさんをいや見るさんまさんが好きやっていう M 角さんは言うてるわけですよ、だからさんまさんを見てるさんまさんを見る M 角さんがを僕らは見せられるというこの万華鏡のごときこのなんかあるじゃないですか、なんか赤ちゃんのこのあれ何でしたっけ、この
バトリョシカ
むいてみたいなあんな感じのを見せつけられるという、でもうほんまに軽快にね喋りがすごいですよね、面白くなってリズムが良くなってて、でいつもなんか僕は結構突っ込んだりしたんですけど、もう突っ込まずとももう一人で完結してるような感じになってて、で言ってたんですけど M 角さんってもうこの20年以上ですね、そのさんまさんにねもうほんまさんまさんがすごい人やと、うん、もう天の啓示のような瞬間があったらしくて、ある時急に思ったらしいんですけれども、まあ、それもね未だによく分かんないんですけど確かに明石家テレビってすごい楽しい番組じゃないですか、で、まあ、僕ら働いて帰って夜ね帰って風呂上がりであるとか、ね、でそれでちょっとビールでも飲みながらついてたら一番いい番組ではあるんですけれども、あれでそのなんていうんですか、天の啓示というか人生が変わるっていうことは僕さんまさん好きですけど正直ないじゃないですか、その明石家テレビ見て次の日から全てが見える景色が変わるなんていうことはない種類の番組じゃないですか、楽しい番組でね、庄司さんとか寛平さんとかそのさんまファミリーの楽しいやり取りがあって、今週も頑張ろうかとか、それこそ僕ら司法試験やってる時とか一人暮らししてる時期とかっていうのは、まあ、日曜日に大概その司法試験の本試験とかあるじゃないですか、で、明石家テレビって月曜日なん で試験終わって次の日に、まあ、言うたら銭湯行って、うん、風呂上がりにちょうどやってるんですよ、で例えば択一試験マークシート試験終わった後やったら、まあ、今回自己採点して受かってる、よし次頑張ろうっていう時に、まあ、それが映ってて、それでちょっとほっこりしながら次に向けてみたいなね、はい、おもろいなとか思いながらっていうようななんかそういうのはあったんですけど、まあそのね何でしょうね、その 人生が全てがコロッと変わってしまう衝撃はあまり受けないと思うんですが、M角さんはどうもそうやったらしいんですよ。その時のまあ精神状態もあったとは思うんですけど、変わったらしくて、でそこからまあ20年超さんまさんを見て、全ての番組を見て、そしてラジオを聞いてしてるわけじゃないですか。ということはもうさんまさんの笑いのパターンを実は M 角さんがは一番分かってるはずなんですよ、あらゆるあのさんまさんのパターンをね。だから M 角さん実はめちゃめちゃおもろいはずなんですよ、自然と
コピー芸人
あの気づいたらみたいな、ね、見続けてよくあるじゃないですか、あのベストキットとかでなんか掃除とかさせられてるうちにこ の, あの 動きが完璧にあの空手の達人になってたみたいな、自然となってたんでしょうね。で今まではそのアウトプットする場所があまりなかったもんだから緊張したりとかしていう部分もあったかもしれないんですが、もうこの3回目にしてちょっとすごいことになってますね、
はいはいはい、
成長著しいしもう次ぐらいからほんまにあのほんまやみたいなね、ああいうああいうのも出てきたりするんちゃうかなというぐらいの M 角さんの発表がありまして、でそれがまあ前半戦で、でまあ後半戦がいつものごとく、は
い
まあ、柳田氏の、
これも面白かった、良かったな、なんかグーッときたな、
ほんでまあ柳田さんの今までの、去年と今年の大阪での発表も、はい、まああのそのなんていうかメドレーというか ね、
いい感じのベスト版、
ね、ベスト版をねやってくださいましたよ、はいはい、でまあこの M 角 VS 柳田っていうのはそもそも1回目の対決の時に、まあ、対決というのも何なんですけども、うん、59回目の誕生日を勝手に祝う会の時に、ねまあ、M 角さんは、まあ、その持ってきてはったわけですよ、さっき言った質問書というものをさんまさんに当てて、いろいろ聞いたね、その言うたらもう1冊目だけで、まあまあ、1冊目しかないのか、うん、もうさんまさんがもう途中でもうええわって言ったというまあ真ん中ぐらいでもう細かいわ言うてあの帰ってきたんですけれども、うん、でそれはだからさんまさんがヤング王に出始めるぐらいまで、生まれてからね、出生からだから20代前半ぐらいですか、二十何年間のことについてのまあ質問書があって、でその質問最後の方っていうのがもうそこから答えがもう止まっちゃってるんですけど、それまでは丁寧にね直筆で書いてくれてるんですけれども、その最後の方にあるのがその高校サッカーのね、その奈良予選ですわ、なぜかこの M 角 VS 柳田が異常にこだわる高校総体奈良県予選の準決勝のスコアですよ、どこに何対何で負けたかというのがあって、でそれは実際の M 角さんの質問書には天理に3対1って書いてましたかね、その質問書には
言った時によって1言ったり2言
ったり、そうなんですよ、日によって3対1って言ったり3対2と、ラジオでは3対2やったりとかして、で M 角さんの中では天理高校に3対2で、まあ M 角さんはまあその自説をまあなんていうか学会ではまあ通説と M 角説が通説としてまあ定着、
一
人しかいないからまあ通説なわけですよ、そんなねまあいろいろ安保法制みたいに違憲という人もいれば合憲という人もいるとかじゃなくて、もう片一方しかいないんですよ、でもう3対1 3対2で天理説という M 角説しかなかったんですけれども、そこに現れたのが柳田浩二で、でねその時もねずっとまあ前半はずっと押し黙ってたんですが、59回目誕生日祝う会で後半になってから急にですね、柳田さんがいろんな隠し玉をね出して、でその中で出てきたのが一番衝撃的だったのが、何です、ヤマトタイムスですか、奈良の地方紙ヤマトタイムスのマイクロフィルムを発掘し、それをパッとこのスクリーンに映し出したら5対1という驚愕のスコアが映し出されて、でしかも対戦相手は奈良女子大学附属、それを見た瞬間 M 角さんが腰から崩れ落ちるという衝撃の展開があって、でまあ柳田さんにスタンディングオベーションというかっていう展開があったんですけれども、5対1で実は奈良女子大附属やったという、まあ、誰も言っていなかった新説を柳田さんがぶち上げて、でまあその時は、ね、それでわーって盛り上がって終わったんですが、後日ギギが、ね僕と、まあ、M 角さんと、TG さんの間でね、ちょっとおかしいんやなかろうかと、 3対2で天理でさんまさんが実際ラジオで言うてたのに5対1で、確かにそのヤマトタイムスのマイクロフィルムはあったんだけれども、でもあのヤマトタイムスがね、その何でしょう、信用できるものかどうかっていうのはね、担保されてないんじゃなかろうかと。確かに日付もなくて、その言うたらスコアのとこだけバーンと映し出されてたんですよね。じゃあその何年のサッカーの予選のもね、その記事かどうかもわからないっていうようなこともなんかみんなからちょっとささやかれ出して、
ちょっと思い込み強いしな。
そうなんですよ、柳田さんちょっと思い込み激しいところがあって、それこそね何年か前のオフィス来たのがなんかあの赤坂サカスでやるイベントでね、そのイベントに向けて三又又三さんが水道橋博士さんを挑発してたんですよね、はいはい、襲撃してやるというふうにツイッターで言ってたら、本当に襲撃すると思い込んだ柳田さんが警察を呼べと大騒ぎする、そういう一連の騒動がございまして、だからそういう思い込みが激しいところもあるから、はいはい、これはもしかして柳田さんの勘違いというか早とちりじゃないかみたいなことを、まあ、僕ら半ば冗談で言ってたんですけれども、はいはい、柳田さんはそれがどうしてもまあ許せなかったというか引っかかったんですよね自分はこんだけ頑張って、ね、発掘してマイクロフィルムをですよ、
もう奈良の図書館
で、奈良の図書館で京都に住んではるのに、ね、言うたら、ね、あの娘もいるわけですよ、ね、小学校、その当時小学生の娘さんがいてね、言うたら休みの日お父さんと遊びたいわけですよ、そやのに休みの日になるとお父さんは奈良に出かけるわけですよ、で
ちょっと行ってくる、
ちょっと行ってくるわ言うてね帰ってこないわけですよ奈良から。でマイクロフィルムね、そのヤマトタイムスですか、どこまで行って調べてやってきたにもかかわらず、そういうね誹謗中傷を受け、まあ誹謗中傷してでもまあ僕と身内だけのこのほんま小さい中の出来事ですよ、コップの中の、コップの中の嵐ほどのもんでもないんですけれども、でそういうことがあって、でまあ今年のね、7.1 明石家さんまさんの60回目誕生日を勝手に祝う会では、やはりその時のことがずっと引っかかってた柳田さんが、なんとそのやっぱりヤマトタイムズだけでは信用してもらえへんのかということで、まあ昭和48年ですね、さんまさんが高校3年生やった時の奈良商業高校サッカー部の人に会いに行って直接裏を取るということをしようとするんだけれども、それは当然奈良商業高校のサッカー部の人、しかも昭和48年に高校3年やった人なんていうのは奈良で見つからないわけですよそう簡単には。言うと40年前のことですよ、さんまさんが60歳ね、今年還暦や言うて高校3年ですか、18歳の時は42年前のことじゃないですか、見つかるわけもなく
十何人しかおれへんしね、
そう十何人がで、まあ、奈良にいるとも限らないし、そこで柳田さんはどういう行動を取ったかというと、奈良に行ってしらみつぶしに道行く人に尋ねると。これも完全に不審人物ですよ本当に。よくね、あの何ですか、兵庫防犯ネットの話しますけれども、まあ、奈良でもあるでしょう、奈良安心待ちメールみたいな、それで多分通報されてると思うんですよほんまに、奈良商業高校サッカー部おじさんということで絶対通報されてるに違いない。だってそんな街行く人を呼び止めては、あの昭和48年の奈良商業高校サッカー部について知りませんかと。
まあ、少女にはかけてやろ
な、まあ、少女にはいやでもね、もう柳田さんは多分だからその言うたらまあ少女、女の子、子供がいたとしても親が知ってる可能性あるじゃないですか、だからまあ家族がいたら呼び止めだと思うんですよ、はいはい、家族連れとかが言うたらね、その行楽シーズンとか、まあそんなんで奈良来てるとか、柳田さんそんなもん容赦しませんから、多分家族で奈良公園とか来てるその人らを呼び止めたりとか、正倉院展とかにね来てる、
多分鹿に聞いてるかもしれない、
いや最終的に、最終的にほんまに鹿に聞いた時にいや鹿はさすがにあのもう何も言わなかったんだけど、ほんまにも鹿せんべいやりながら期間ばかりの勢いやったということがあって、それでまあ当然そらね、誰も知らないわけですよ、奈良県民見つかるわけないじゃないですか。でまあ結局だからいろんな奈良のね、駅で降りて近鉄の
しらみつぶし、
しらみつぶしに当たっていくと いうことをするわけですよ、ね、
よかった奈良住んでなくて。
いや奈良住んでたらほんまに、まあ、このポッドキャスト聞いてくださっているリスナーの方で奈良在住の方も何人かいらっしゃると思うんですけど、多分なんかね、あの周りで聞かれた人いると思うんですよ。そのぐらいの勢いでみんなに聞いて回ってて、でそういうことをしてて、でもやっぱり全くやっぱりね、いないわけですよ。そう、まあ、当たり前ですよ、まあまあ。でほんまにこ の, あの何ですか、ね、調査方法というか聞き込みっていうのは、うん、そのイベントの時に森重とかね、うん、あの読売新聞の森重とか、大スポの橋本さんも来てくれたんですけども、あんな聞き込みをする人いないですよと、分野でもいないですよと。普通は何らかの、まあ、当てがあって、どこどこに、その何年の時に何々してはったりとかいるからっていうことを、まあ確認してから行くもんやと、はい、何もなしにですよ。奈良中のね、鹿にまでそんな昭和48年の高校サッカー、はい、奈良予選のことをね、はいはい、奈良商業高校サッカー部のこと知りませんかなんて聞く人はいなくて、はいはい、ほんで疲れ果てた柳田さんが平城という駅、これがまたポイントですよね。平城なんてめったになかなか行かないですよ。平城駅で僕降りたこと今まであんまりないですよね。こう関西に住んでても奈良にあるんですよ、普通しか止まらないんじゃないですか、近鉄奈良線で。そこで、聞き込みをしてた時にもう疲れ果てた柳田氏がもうあかんと、もう体力の限界、気力も衰えってなって、でまあ入った喫茶店があって、そこでフラフラになりながら、まあコーヒーを注文して、もう最後の余力を振り絞って、その店のマスターに昭和48年の奈良商業サッカー部について知りませんかって聞いたら、はい、私がそうですと。奇跡が起こったわけですよ。これがデミタスでしたっけ。
デミタス、
デミタス、はい、デミタスの上田さんということで、なんとさんまさんと奈良商業高校サッカー部で同じ学年で一緒にプレーしていた人をついに見つけるという奇跡が起こりまして、それはまあ鹿にも声をかけた甲斐があったというもんで、ついにたどり着いた柳田氏は、まあ、いろいろ話をね、聞いていこうとするんですけれども、でもそこでやっぱりね、まあ、その上田さんとしても、自分がね奈良商業高校サッカー部昭和48年高校3年やったという、まあ、自覚はあるわけで、そうですよと言ったものの、こいつは何もんやねんと、
まあ、言うてもうたけど、
言うてもうたもんだもんやけども、ほんでお前は何やねん話になるわけですよ。でその時にそのまあね、上田さんがちょっとやっぱ不審に思ったのは、はい、かつて、その何でしょう、そういう週刊誌ですか、はいはい、どこかの週刊誌か取材を受けて、はいはい、でその時に、まあ、いろいろね、そう、さんまさんの昔からのお友達なわけで、好意的なことを、まあ、言うたにもかかわらず、記事になるとちょっとなんか悪く言ってるかのように書かれたことがかつてあったと、で今回もそうなんじゃないかと。いうふうに疑ってかかるわけですよ。だからもう最初は怪しい、どっかの記者の、誰かやと、はい、で、まあ、柳田さんってこんなん言うのもなんですけれども、はい、まあ、昨日もちょっとうちの事務所寄ってはりましたけれども、はい、まあ、見かけ決して怪しくないとは言えない、怪しくないとは言えないというか怪しい不審者ですよ。柳田さんは不審者といったら、まあ、怒りますけども、柳田さんがそういうふうになんか一つのことに熱中してバカって来られた時に、でまあ、体もねちょっと大きい目ですから、はいはい、で何かのテレビの取材にしては誰もいないわけですよ。テレビカメラもないし、ね、何もないわけ で,、はいはいね、でこれは何なんやろなっていうふうに思ったみたいなんですけれども、その時に柳田さんが見せるのが、その M 学さんが連載している明石家さんまヒストリーをのコピーをね、持ち歩いてはるんで、それをまたボンと、ものすごい分厚さやと思うんですけれども、ちょっとこれを目を通してくださいって言って、まあその青春時代のさんまさんに関する記述を見せたりとかして、ほんでその高校時代のサッカー部に関することを次々と聞いていくわけですよ。ポジション誰々さんよ、もう名前僕忘れちゃったんですけど、よく言うじゃないですか、サコンさんがどうとかね、キーパーのサコンさんがどうとか、キャプテン誰でしたっけ、安田さんですか、キャプテンの安田さんの守備どこやったとか、そういうことを次々と聞いてるうちに、ついにそのマスターの上田さんは言うわけですよ、お前ただの好きなだけのやつやなと。これね、柳田さん初めてじゃないんですよ、実は59回目の誕生日を勝手に祝う会の時は、そのさんまさんのお兄さん、正樹さんですか、 が新大宮ですね。だからあの人ね、あのこの奈良の近鉄奈良線のまあ普段あんまりあの関西にも降りない駅をねうろちょろするんですよ。ほんまにもうあの 7.1 の前とかもう住民票をねもう奈良に移してもええんちゃうかないぐらいずっと奈良におるわけですよ。でその新大宮に行ってさんまさんお兄さんがやってらっしゃるダーツバーですかね、
はいはい、
スナックサンマ、
もともとはスナ
ックバーサンマですか、スナックサンマですか、だからダーツバーがあってそこに行っていろいろ取材した時も去年行った時も怪しまれたわけですよ。さんまさんお兄さんも今までそういう週刊誌から取材を受けたことがあって、でまあ良くない記事を書かれたこともあったから、そういう週刊誌の記者に対するまあ警戒心というか猜疑心というのが強くあってまた来よったと。しかもことさらに怪しいと今までよりも怪しいというのがあるから警戒してるんですけれども、そのまた M 角さんの連載であったりとか、あるいはそのさっきのようなね話を聞いていくわけですよ。また左近さんがどうした、大西康夫さん、親友の大西康夫さんがどうした、あと誰でしたっけ、あの彼女の、彼女とか初恋の京子さん、小林京子さんですか、小林京子さんがどうしたとか、
気抜けとるな、
ごめんなさいちょっとねっていう話をまあしたら、そのお兄さんも変わるわけですよ。あ、お前ただの好きなだけのやつやん。これ2年
でキーワードね、
キーワードですよ。これ2年連続そのさんまさんの古っかさんまさんを知るさんまさんに近しい人が思わず柳田さんに言ってしまう
心許す瞬間、
心許す瞬間、お前ただの好きなだけのやつやないかっていうね。そっからどんどんもう席を切ったようにみんな喋り出すわけですよ。
いける
いけると。だから皆さんそのやっぱり今のね日本を代表するスタイナーっていうさんまさんのね40何年前にそういう同じ時間を共有してていっぱい思い出があっていっぱい喋りたいはずなんですよ。でもそういう変な記事の書かれ方とかするから、そんな安易に喋ったらあかんっていう意識もある中でそこに現れるただ単に好きなだけのやつ、
一番言える、
一番もう思いの丈をぶちまけられるわけですよ。でまあその時もいろんなことをね、そのまあ聞くわけですよ。サッカーのポジションであったりとか、一番びっくりしたのがその当時の本当に写真ですよ。その奈良商業高校サッカー部のメンバーが揃っている写真もその上田さんから預かって、で右から何番目が何々さんみたいなことをね、もうこれはだから、あのこれはもう 7.1 の今年の60回目の誕生日祝う会でもそれを披露されたんですけれども、あの時の M 角さんの嬉しそうな顔と言ったらねM 角さんってそれをずっとね求めてはった人 で、はいはい、で M 角さんそういうそのねラブサンマ10の時も紹介した、はい、あ何位で紹介しましたかね、あの奈良商業高校サッカー部じゃない奈良商業高校の合格発表の名簿ですよね。だからさんまさんが中3、はい、で左近さんも中3で大西康夫さんも中3で小林京子ちゃんも中3やった頃の名簿、ほんまにその大和タイムスですかね、うんうん、に載った合格者名簿、ああいうの載るんですかね、うんうん、あの地方紙はその地元の高校の合格者名簿が載るらしいんですけども、その名簿、まあ、それも、そのね、59回目誕生日祝う会の時に柳田さんが発掘したもんなんですけども、それをまあ M 角さんにプレゼントして、でもうそれを見るのが好きでたまらんと M 角さんはね。でなんでかというと、まだその名簿の時点では彼らは彼女らはさんまさんに出会っていないと。このあとその明石家さんまと、もう何でしょうね、もう素晴らしい光り輝く青春時代を共有するこの人たちがまだ出会う前の瞬間がこの、合格者名簿には記録されてるんです、うん、文字だけを見ていっぱい付箋を貼っとるわけですよ。なんかちょっとでも時間があったらそれを見てニヤニヤしてると、
ね、宝物手に入れても
らったね、宝物手に入れてっていう M 角さんにとったら、まあそのね、出会う前も好きですけれども、出会った後一番光り輝いてるその奈良商業高校サッカー部時代の写真っていうのは、もう本当にこれは歴史的な資料 でそれをまあ上田さんからまあ見せてもらうわけなんですよね。ほんで次々ともうその謎が解明される中で、一番大事やった裏を取らなあかんかった高校総体奈良県予選準決勝スコア問題、M 角さんが3対2って言ってて、まあ自分はね、大和タイムスのマイクロフィルムに基づいて奈良女子大附属に合体して負けたと新説を発表したんだけれども、その後もう誹謗中傷がありまして、で結果的に本当はどうなんですかって聞いたら、 本当にそのマイクロフィルムの通り奈良女子大付属に5対1で負けたと。しかも1点目は誰々でみたいな、そういう得点経過まで教えてもらえるという、そういうご褒美付きで、ついに柳田さんはその1年前の雪辱を果たすというか、というストーリーがありまして、いやそれをねまたあの今回もそのまあメドレーですから、去年と今年のねえところをねあのつまみつまみ話さはるわけですけれども、だんだん乗ってきて、でその9月26日の当日も 小岩ですか、あのさんまさんが駆け落ちしてたと、弟子時代に駆け落ちして一回ねあの松之助さんの弟子を辞めて東京行っちゃった時の頃のその住んでた辺をまたうろちょろするというね、周辺取材をすると、あるいは今回はですねそのまあびっくりしたのが、その小学校の時にさんまさんがさんまさんの友達たちとさんまさんを含める何人かでムササビを捕まえたらしいんですよね。それはまあ、 あのさんまファンの間では有名な話らしいんですけれども、そのムササビがそのさんまさんが行った小学校でもう未だにあの剥製として展示されてるという話が前からありまして、それはなんかテレビで紹介されたらしいんですよ。そんなのを聞いたら、それは柳田氏としてはフィールドワークの柳田としてはそれを自分の目で見たいと思うのが柳田コーチじゃないですか。で柳田さんが何をしたかというと、その小学校に行って、またうろちょろしてで入ろうとして小学校にあの不法侵入しようとして、そこで
ちゃんと
言うて入ろうとした、言ってました、
言ってた、
ちゃんと勝手に入ろうとして、なんか
こう白星を見せてくれ
見せてくれ言って公務員に言うて、つまみ出されて首根っこつかまされて引きずり回されたと。でもちゃんと学校の人には言うたらしいです、ね、言うたね、そのそちらの学校の、はい、職員室ですかね、どっかあるんでしょうな、その、ムササビの剥製が置いてるはずなんで、それを僕に見せてもらえませんかという46の男、さすがに今回は好きなだけのやつやな、ただ単にお前ただ単に小学生好きなだけのやつやなで習ったらやばいじゃないですか、
そっちやね、そういう言い訳で入ろうとする、
そういう言い訳でねお前単に児童好きなだけのやつやなって言ったら本当にこれやばいんで、
B級ニュース
になる、 B 級ニュースというかもうマジニュースなんで入れてもらえなかったとかいうような話もあったりとかして、いやなかなかだからね、あのやっぱり東京で初めて柳田さんと M 角さんに会った人はちょっと衝撃的だったんじゃないかなと思うんですけれども、でまたその後のね打ち上げが濃かったですよ。で、あそうや、でね、そのイベントに私あのいつも朝芸を送っていただいてるみそのさんっていう、はい、まあ、編集の方がいらっしゃって、はい、で、まあ、来てくれてたんですよ、見に来てくれてて、はい、で次の日ね、あのメールで感想を送ってもらったんですけれども、いやあんな M 角さんみたいな、まあ、あのちょっとあのポッドキャストでも言うとあかんと思うんで、うん、あの伏せますけども、〇〇な人を初めて見ましたと、まあいい意味でですよ、いい意味で〇〇な人を初めて見ましたと、びっくりしましたと、 でもすごいずっと笑いっぱなしで、あの感動もしましたと。ただ僕が思ったのは、ふと思ったのは、日本って安全な国ではないということですね。
どういうこと？
まあだからあの新幹線とか小学校とか油断してたら突然変な人が入ってくると、そういう
害ないやん
そういう意図だと思いますよ。その決して新幹線も小学校も安全やないと。
まあなんとるな。
隙を見せたら不法侵入してくる人たちがいるということを学びましたと来てたんですが、でその打ち上げの時にあのまあ私はお友達の細田さんという放送作家と、また宇野 T さん、まあ、この人も放送作家なんですけども、その人たちとあとテレビの隙間さんとか、あの皆さん、お越しいただいて、ね、あの打ち上げをしてたんですけれども、その時にまたねあの細田さんがちらっとね、そういや僕あの修学旅行で、まあ、細田さんはあの鳥取県出身なんですけれども、修学旅行で中学の修学旅行で難波花月に来て、さんまさんの、さんまの駐在さんですか、それのまあ公開収録を見たんですよと、中学校の修学旅行ってそれを見るあれだったんですよみたいなことを言い出したんですよ。それを言い出すとまた M 角さんが落ち着かなくなって、誰が出てましたっていうとこ始まって、もうだからもう細田さんとしてはもう今現在の思い出としてはもうさんまの駐在さんを見たっていうことの抽象的な記憶になってるんですけれども、もう M 角さんとしては 誰が出てたかどうかっていうことがすごい気になって、いろいろもう質問をし出すわけですよ。ほんで質問をするに従ってその細田さんの記憶も喚起されていって、あ、そういえばあのジミー大西がすごい大活躍してて、ほんでもうでもセリフがわからんくなって、でずっとさんまさんが台本持ってきてジミーちゃんにこう渡して、お前こっからもうちゃんと読めみたいなことをやって何回もやり直すみたいなのがあって、それがそのやり取りがすごい面白かったみたいなことを言い出したら、その M 角さんがね、松之助師匠は何役で出てましたか、あ、まず出てたかどうか、出てたとしたら何役ですかって言うんですよ、あのさんまさんの師匠のね、で、あの細田さんは正直記憶にないわけなんですよ、いやちょっと出てたかな、まあ、
中学生の
ね、まあ中学生のね、言うたら細田さん今44ぐらいなんで15の時ですから、それこそ30年前の記憶ですよ、いやちょっとって言うんですけども、 M 角さん引き下がらないわけですよ、出てたかどうかだけでも教えてくださいみたいなね役はいいからみたいなちょっと怒ってるんですよ、もう
の勢いで、早せえ
早せえと30年前のことぐらい早言わんかいと俺は42年前のサッカーのこと調べてんねんぞぐらいの勢いでね、うわーというわけですよ、でよ、あの、まあ、いろいろ思い出してはったんですけども、そのやり取りは思い出してはったんですよ、で結構オチがどうでこうでみたいなことを言ってっていうのを聞いてたら、その M 角さんがいろいろメモしてるんですよ、そのストーリーをなんか手にね、あのメモをしてた、それはもう後日知ったんですけれども、ツイッターでね、M 角さんがその後打ち上げの時には、実は僕は手にメモをしていたということを書いてあったんですけれども、怖いのはその細田さんの話を聞いた M 角さんは、だからその次の日ですかね、ツイッターでその細田さんが30年前に中学3年生の時に鳥取から大阪に来たこの修学旅行で見たさんまさんを見た日を特定するという、またね、何年って書いてましたかね、
なんか資料を持っとったよね、
あの86年のその、書いてましたよ、あの日はきっと、あ、1986年5月25日の回でないかと思うというね、
誰が興
味、細田さんは大西秀明時代のジミーちゃんとさんまさんの掛け合いをご覧になられたとのことなので、手元の資料からおそらく1986年5月25日の回ではないかと思うという、初めて会った人の修学旅行の日時を特定するという手元の資料からって、あ、手元にどんな資料あんねんっていうね、よくあのラグビーで手元の時計ではとか言いますけども手元の資料って
手でかいな、
どんなどんだけ資料あんねんっていうね、こういうやり取りも
また新しい出会いがね、
出会いがありましたな、ほんでいやもうね、でずっとまあ演芸話なわけですよ、そのメンバーが集まったら、ほんで話してたのがそのまあイベントの中でも柳田さんが言ってたんですけれども、結局はまあさんまさんの師匠である松之助師匠っていうのはもともと5代目の笑福亭初鶴さんの弟子で、でまあ言ったら6代目と兄弟でして、6代目の初鶴さんとまあ兄弟でして、で6代目の初鶴さんというのはあの言ったらあの鶴瓶さんとか二角さんの師匠に当たるんですけれども、その辺のまあ兄弟弟子の物語とかも語って聞かせてくれて、まあ聞かせる話でしたわっていうのもあったんですけれども、またいろいろね、あのその打ち上げではまあ演芸男子である細田さんが5代目とか6代目とかいう話をずっと延々とするわけですよ、もうだからずっとそのね、あのアントニオ猪木酒場っていうところでね、ずっと延々ともう何時間か喋ったんですけれども、もうそのね、店員が入って出てもうまた入ってきて、もうずっと5代目と6代目の話を関西弁でうわーってしてるわけで、まあ、あの店員の人は絶対山口組の話だと思うまさかこのご時世5代目初鶴と6代目初鶴のまあ、ほんで絶対僕らヤクザに見えないじゃないですか、どう考えても文化系の男たちが多分こいつは週刊実話とか朝芸とかの実話系の雑誌で仕入れたヤクザの知識を必死で喋ってるなみたいなね感じで去っていったんですけども、あれは実は5代目初鶴と6代目初鶴の話だったんですけれども、まあそんな濃い話が1日目であって、ほんで2日目がまあ下北沢の B&B で、こちらでも また濃厚な話がありの、ほんで、まあ、打ち上げでですね、今度はまた下北沢の ちょっと居酒屋で打ち上げをしたんですけれども、ここにはもう M 角さんは参加されてなかったんですよ、もう飛行機取ってたんで言うてちょっと先帰らはったんですけれども、で、あのこの両日とも26日27日とも水道橋博士さんがゲストで出てくれて、1日目はちょっと最初の挨拶というかさすがに不安に思ったみたいで、そのメルマ旬報で博士さんのメールマガジンで我々連載してるんですけれども、ようわからん人間ばかりが集まって、誰やねんってなるのを危惧したら博士さんがわざわざ来て説明をすると、あの登場人物のねということをしてくださった1日目が、でそれがあって、まあ、あの2日目はもう最初の方からがっちりとそのまあトークをして、で途中からの川野さんっていう、あのその同じメルマ旬報でラジオブロスっていう連載、ラジオの連載をしている方も参加されて、今日濃厚な話が繰り広げられて、でそのまま打ち上げに突入して、でそこでまたですね、あその打ち上げについて、あの畠山くんがね、
はいはいはい、
あの放送作家の畠山くんもあの見に来てくれてて参加したんですけれども、このメールでね、お疲れ様です、先日のイベント楽しませていただきました、打ち上げにもお邪魔させてもらい貴重な体験ができました、大阪サロンの東京版、皆さんの口から出てくる固有名詞の4割が僕には意味不明だったのですが、うん、4割やったらまだマシな方ですよ、全然ね、好きなことを危機として話す姿素敵でした、もうちょっと芸事に詳しかったら楽しめたのでしょうね、どの話も印象深かったのですが、とりわけ印象深いのが水道橋博士を見つめる墨田さんのキラキラした瞳と水道橋博士に夢中になる墨田さんに放っておかれる墨田さん右手側に溜まっていくおつまみの数々です。鶏天のタルタルソースがけがテーブルの中央にたどり着いたのは宴席がだいぶ佳境になってからだったと記憶しています。一番若手の僕が墨田さん側の椅子に座るべきでしたね、すみませんと、柳田さんと TG さんが優しくて嬉しかったですというふうに感想を超えてるんですけど、僕もあの博士さんと久しぶりにそういうゆっくり話す機会やったんで、ほんまにあの僕の隣に運ばれていくのずっと僕がもうそこで止めてしまって、あの端っこの人が一切食べれないという状況が
回らへんか
ったね、回らない、もうそんな気が利かないんですよ、あの堀のうち兄やんとかやったらパパッとやってくると思うんですけど、その日僕弟子だったんですけども、その弟子的なあれがダメなんですよ、でまあいろいろ話をしてたんですけれども、その時にね、またあの何の話だったかな、92年、1992年か3年頃ですね、90年初頭に浅草キッドが、まあ、吉本に呼ばれて、うん、吉本の劇場で漫才をしたことがあったっていう話になった時に、またね細田さんが言うわけですよ、当時細田さんはその上岡龍太郎さんの弟子やったんですよ、上岡龍太郎さんの弟子をされてて、その当時に自分は実際に浅草キッドのその舞台を見たと、うんいうことを言い出して、はい、であれあの2丁目劇場でした、僕2丁目劇場で見たんですよ、うん、博士の漫才をみたいなことを言い出したら、うん、柳田さんがいやあの細田さんが見たのは梅田花月や、うん、ってね、細田さん本人が言ってるんですよ、2丁目劇場で見たって言うてんのにいや梅田花月やって、うん、もうその思い出にもうこの介入を、ねしていくんですよ、そういう
せめてな梅田かげつちゃう
か、梅田かげつちゃうかちゃう、いやあの梅田かげつや、あの
決めつけて
決めつけていやその時は梅田かげつしかしてへんって言うんですよ、でもその隣に、うん、そのまあご本人がいるわけですよ、はいはい、博士さん本人は分かってるわけですよ、
はいはい、
で博士さんはいや両方でやったんじゃないかな、はいはい、みたいなこと言うんですけど、はい、細田さんは二丁目劇場ですって言うし、柳田さんはいやあの君が見たんは違う梅田花月やっつって
ほな別に両方を取り
まあまあ両方やったんやと思うんですよ多分ねいや両方じゃないかなって言うてはるのにずっと答えがそういう、はい、いやすごいですね柳田さんは
東西の、
いやだから多分柳田さんはその今多分その細田さんの中学校の時の修学旅行の日も多分違うと86年の何でしたっけM 角さんが言うたのは86年の5月25日やと言うてるんですけれども、多分違うと、またこの今度は細田さんの出身の鳥取の中学にまた学ラン来て
今度は勉強して学習して
学習して、小学校はランドセル背負ってなかったから半ズボンでランドセルやったらいけたと思うんですよ、ランドセルそれで入れなかったからね、学習して今度は学ランを着てで中学校に入り込んで修学旅行も参加してっていうことをやるんじゃないかなと いやすごかったですね、すごい、まあ、メンバーというか、いやいや、
よかった、その交流があってよかった、
ね、東西の交流であったりとか、いろいろやっぱりあの M 角さんも柳田さんもね、うん、あの光り輝いてましたね、あの時は。でそのね、その当日とかツイッターとかでの感想を見てても、なんかあの生き方を考えなあかんみたいなね、ツイートされてる人までいて、あの自分はここまで何かに情熱を燃やしてきただろうかみたいなね、はいはい、ほんまにそのなんか人生を顧みるようなツイートとかもただ見られたんですけど、いやあんまり見習うべきはないかなと
そのまあ置き換えてね、
まあ、自分がだからねあの
あんな感じにはせんで
いやあのね、まあ、すごい情熱はあるんですけれども、はいはいはい、ある人が、まあ、私にねそのツイッターで言ってきてはった、はい、くれた言葉がすごいあのあこの通りやなと思ったんですが、うん、墨田さんのお二人に対するスタンス、はい、95% が、まあ、そあの何ですかね、リスペクトやと。でそのあと 3% が呆れ返り、はい、2% が小バカと、そのスタンスが大好きですとまさしくそういやだってこ の季節というか、はい、このね、あのシーズンにそれこそラグビーの話も一切しないし、はい、五郎丸とか一切出てこないんですよ五代目がどうした、しかも山口組じゃなく諸閣なんですとかね、もう一切他の話題に触れることなく園芸の話をずっとして、ほんまね、あの帰りその下北でずっと打ち上げギリギリまでやって、うん、最終のもう新幹線になっちゃったんですよ、うん、ほんまにそれもギリギリやったんですよ、うん、で結果的にあれですよ、もう最終であの指定席も取ってなかったんで、はいはい、自由席で帰るんちゃうかなと思ったら、はい、もう自由席なんていっぱいなんですよ、はい、だから僕らもうね、あの名古屋まで立って、大変ですよ、その2日間ずっと喋り続けで、打ち上げも喋り続けで、でもそれでもなんかねアドレナリンが出てるというか、全然平気なんですよ、新幹線も立ってられて名古屋まで全然だから2時間1時間半ぐらいずっと立ちっぱなしで、もみんななんか全然平気で、僕も西川さんもその柳田さんもね、でその下北沢から、その東京に向かう山手線ですか、はい、乗ってる時とかにちょっと柳田さんがね、なんか車窓からねちょっと遠い目をしてね、うん、東京の景色を眺めてらっしゃるのがちょっと僕、はい、あって思って見てたんですけど、柳田さんはもともと東京で放送作家というか、はい、ディレクターというかテリー伊藤さんの元で修行をされてまして、多分なんかその時のこととかいろいろ思い出してはったんでしょうね、うん、まさか、そのもうだから20年前とかなるんですかね、うん、20年後こういう形で東京に帰ってきて、はい、まあ、イベントも、まあ、盛況のうちに終わりというような形で、ちょっとね、まあ、見る人が見たら変質者の柳田さんがね、その時はかっこよかったですね、はい、窓の外を眺める柳田コーチが、あ、かっこいいなと、やっぱこういうね終わりなき文化祭っていうのもええもんやなと、はい、この文化祭はまだ終わらないはずなんでまだまだ多分来年もまた毎日順位が変動するって言ってたんで、ラブサンマ展もおそらく来年は順位に変わるんちゃうかなと思いますんで、この 7.1 は大阪で誕生日をお祝いして、9月の終わりですかね、秋頃にはまた、ね、10月の頭か、その辺には文化祭というような形で東京でやるというような形にこれからはなっていくんじゃないかなと、まあ、思うんですけれども、いやーまあね、ちょっとあ今日はこの話だけで
1時間
ちょっとね喋っちゃいましたけども、なんかでもあの2人見てたらなんかいいなと思いますね、その僕もなんか一つのこと調べたいなとか、うん、今のうちにいろいろ聞いとかなあかんなとか、うん、それこそうちの妻のお父さんとかの東映でね映画監督とかやってて、昔の話とか、うん、ね、よく聞かせてもらってるんですけれども、はい、ちゃんと、はい、時系列に沿っていろいろ聞いとかなあかんなと、その、はい、お父さんの友達の牧口監督で先輩の監督いらっしゃるんですけれども、はい、その人もすごいカルト映画の巨匠を言われてるんです、はい、東映のその人たちとも、まあ、普通に会って普段おしゃべりとかしてるんですけど、はい、ちゃんとその当時の話とかを聞いとかなあかんなとか、はい、あるいは巨人師匠とかそのメダカ師匠とかにね、ちゃんと
楽しく飲んどるだけ、
ね、聞ける立場にいる間にやっとかなあかんなみたいな風には思いますよね。それこそ我々の仕事で言うてもね、その辻村先生の、ね、前の事務所のボスとか、ね、ちゃんと今までのことを何十年の歴史とかっていうのってやっぱ聞いとかなダメですよね。
せっかく知り合ったの
にね、すごい歴史を歩んできた人が近くにいるんであればね、言うたら柳田さんも山角さんも遠いところにいる、うん、ね、
調べ尽くして
調べ尽くして周りをうろちょろして
で少しずつ近づいてくるね、
少しずつ近づいていって、ね、今度はその奈良商業高校サッカー部の同窓会に行こうとしてますからね、うん、柳田さん
は体育の先生の3回
忌、あの体育の先生の3回忌も行くんですけども、最終的には同窓会とか
行こうとしてるの、ええ、上田さんが幹事やから
上田さんが幹事です、デミタスですか、デミタスの、平常のやっぱりいろんなこと起こりますよね、ドラマチックですよね、僕はそのね、あのドラマを追いかけてる2人をまたそれがドラマやったりとかして、ね、なんかあのこういうね、得難いなんていうか、あんまりいないじゃないですか、今までの人生に柳田さん的な人もいなかったし、M角さんみたいなのもいなかったんで、まあ、この年齢で出会えてよかったなとは思うんですけどね、まあ、ただちょっと心配してるのが2人がエスカレートしていってなんかね、そのどっかで捕まったりとかそういうのだけね、ちょっと
胸痛い
ですよね、明らかに僕らが幇助してるじゃないですか、これ心理的にね、
そのパトカー乗っていく姿、
パトカー乗っていく姿で、もうその時はね、僕はもう僕と辻村さんで弁護しますから、全力でね、情状弁護で、この人がしてるのはただ単に好きなだけなんですと、
弁護士がもうすごい
すごいですよ、いや、この人がやってるのはそういう犯罪目的ではなく、見てください、今までのやってきたことをって、
裁判がちゃんと聞きましたか、
裁判官がちょっとこの音源聞いてください、この人はその児童にいたずらしようと思って小学校入ったわけじゃないんですよ、そういうロリコンとかじゃなくて、この人がこの鳥取の中学校の修学旅行に参加したのは30年前のこの中学校 あの修学旅行がどこ行ったんか、それを知りたかったかなんですよみたいなね、
ダンボール箱何箱も押収されるやろ、家、
いやこれ家からすごいいやもうこれはね、この2人のドラマはこれからもね、見届けていかないといけないなと思いますね、ほんでまだ TG さんがそれを見守るね、ほんまに部長というか先生ですね、顧問の先生で、まああの僕がそのクラブのまあ部長みたいな感じで、でまあ2人そのね、実働の2人がいてというような、文化祭これちょっと終わらないですね、これ何歳までやるんやという話ですけれども、
それがまたあれやな、あのプロレス文化研究会みたいな、
またプロレス文化研究会みたいな、ちゃんと組織だっていくんちゃいますかね、これプロレス文化研究会はもうずっと前からやってますから、もうそろそろ
岡村井上になっていくんちゃ
う、 M 角柳田が、そうですよね、岡村先生と井上先生みたいな両巨頭というような形で、岡村先生もそろそろまた登場のね、季節がやってきましたよ、4ヶ月に1回のプロレス文化研究会が10月に行われるんで、そろそろまたミスター共済年金がやっていくんじゃないかなと、あと、最後にこれずいぶん先になるんですけれども、イベントの告知ということで、もうこれは、私がやるイベント今年最後だと思うんですけれども、12月21日、もうね、年末、クリスマス前ですけれども、クリスマスらしい本当にクリスマスらしい、このダブルサンタが、
顔のでかい
2人のサンタクロースが、こういうイベントをやります、バッファロー五郎 AVS 隅田竜兵ライブ、ソエモンの偽証、第2章ということで、まあ、ソエモン町にある、ロフトプラスワンウエスト、この大阪のロフトプラスワンウエストで、これ12月21日の、6時半オープン、19時、6時半オープン、7時半ですね、夜のスタートということで、前回は深夜にあのオールナイトでやりまして、うん、あれまああのね、お客さんも大変だったと思うんで、今回は、月曜日ではあるんですけれども、普通の時間でやりますんで、皆さんぜひお越しいただいて、これはあのちょっと私も気合い入れて、私敬愛する A 先生とのイベントですんで、とっておきの話をいろいろ私もしようかなと思いますんで、ぜひとも、これね、多くの人に来ていただきたいんで、もう今年はこれだけですんで、ね、このポッドキャストのイベントも、まあ、もうこれポッドキャストイベントはもう夏にしてというような形で、もうこれね、あのシーズンを決めていこうかなと、で今度のクリスマスはこの、バッファローゴロー VS 隅田竜兵ライブということで、
写真のバランス、
この写真のね、あのホームページ見てください、ロフトプラスワンウエストンの、あの画素数っていうんですか、これなんかが違いますよね、
サイズ
が、これサイズって言うんですか、画素数じゃないですか、
画素数じゃない、
あのね、写真のサイズがおかしいA 先生の写真がめちゃちっこくて、僕は全身のね、 ポーズを撮ってる。
ちょっと考えられた
ね。これ写真のサイズ、これはあの考えてくださいやと思うんですけど、前回もこの写真になってましたね。サイズが違うのが、12月21日ですね。ずいぶん先ですけども覚えておいてくださいというわけで、今回はね柳田 VS M 角スペシャルになりましたけれども、ご来場いただいた26、27とね2日、イベントをお越しいただいたお客さん本当にありがとうございました。175回目でした。